皆さん、こんばんにゃー。エイミーとタロウの小ネタ超特急でございます。エイミーです。
タロウです。
そして本日は、はい、大変マーベラスなゲスト。
マーベラス、
死に久しぶりに聞いた今。
ラベラーじゃないわよ。
マーベラス、
マーベラスな、死にファビュラスマックスな、
はい。今さ、ありとあらぬ方々のことは言ってんだけど、
うんうん、そんな素敵なんですね。
あと久しぶりにいい年してむくれたね。
かわいい。
腹立つな。
ゲスト、お迎えしております。アンダーカレントのボーカリスト、マリアちゃんです。
イエーイ。
こんばんにゃ、
こんばんにゃ、
こんばんにゃということで、
可愛い顔して可愛いこと言いましたよ。
そう、
腹立ちますね。
ねえ、まあ、マリアちゃんはね、うん、まあ、ジャズボーカリストでもあるんですけれども、はいはい、実は漫画もがっつり読むですね。
大変ですよ。
ちょっぴりインドアな女の子なんで。
ちょっぴりじゃないような気がした。
がっつりですね。
がっつりインドアな女の子なので、あ、もう、あの、私はね、マリアちゃんとね、もう10年ぐらい前からもう、うん、お友達としてね、はいはい、お付き合いをさせていただいてるんですけれども、
ね、
ね、うん、なかなかね、マリアちゃんと、あの、漫画についてとかね、うん、話したことってほとんどなかったので、でね、
う
ん、
あら、まあ、今日行くない？
今日はもうちょっといい感じでね。
はい、女子、ね、女子会。
なんかあれじゃない、
女子会、
あの、うん、スタジオの中がさ、うん、こんなに女の子らしい空間になったのって久々よね。
多分、あの、このラジオ始まって以来、
以来、
以来だと思います。の、ね、このうちらの番組。
そう、この何て言えばいいの、女子の潤いを感じる。
ね、本当に
うるるとサララ的な感じ。
うるるとサララと、
そう、なんちゃらみたいな、
なんちゃらが、うるるサララ、なんちゃらが、
なんちゃらがありますので、本日はうるって1時間お届けしたいと思います。
はい、
漫画、アニメ、映画、書籍の話や、あれやこれやの話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。
はい、
今回の内容はアンケートコーナー俺の話。テーマはですね、1ヶ月夏休みがもらえるなら何をしたいか、
うん、
妄想を爆発させろということで、はい、理想の夏休み、皆様よりお寄せいただきましたご回答を後ほどご紹介いたします。
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、エイミーセレクトはですね、
はい、
文庫で3冊出揃いました、萩尾元さんのバルバラ異界をご紹介いたします。太郎ちゃんは、
はい、私はエースと M さんの愚か者は赤を嫌う、
発生出た、うん、
はい、
このタイトルをご紹介いたしますのでお楽しみに。なお、小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。そしてツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトで台風 FM をフォローしてください。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみ見てください。
イエイ。
ほへー、おかみさん、時間
小ネタ超特急、
生活の一コマを携帯カメラで切り取る島パシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で、映像で、音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイト、ウルマックス、ウルマ .jp。
こんにちは、始皇帝です。
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
いやー、そうよ、
そうでございますとも。ここからは、うん、エイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーですが、
が
まず最初に、うん、潤いまくりのマリアちゃんから、
ね、あのね、ちょっとね、いい匂いする。
あ、待って、
いい匂いする、
待って、私も近い席に座りたい。
いやいやいや、あんたそこにいなさいよ。
もう私も隣に座りたい。
はあ、何言ってる。
私にもちょっと嗅がして嗅がしてもらっていいかな。
もうなんかさっきからさ、ちょっと、ね、ドキドキしてんですよ。いい匂いする
ね。もう公開放送で
ね
セクハラだよねこれね。
いやいや、
最悪じゃね私たち。
なんか心からね、ちょっと、あの、潤いのいただいた声を、うん、そうそうね、なんかこの感想の声を、
そうそう、あの、もう私たちの年代でちょっとね、うん、 ね、かさつきがちなんで、ちょっと、ちょっとでも潤いあるところにね、こう行きがちなのでね。
あの、油分よりも水分が多い方がね、やっぱね。
ね、より水分が多い方がね。今ね、ということで、そんなマリアちゃんから、
はい。
はい、告知がございます。はい、マリアちゃんが、普段ですね、素敵な歌声を届けている、
はい。
アンダーカレントがなんと、
はい。
この度、
10周年。
おめでとうございます。
すごいわ。
ねえ、
すごいわ、本当に。
今の場所に移ってから、
そうです
ね。10周年ということで。
うん。
長いわね。
長い。だって10年ですよ。
10年。ほんと一昔よ、
ね、一昔。
すごいすごい。そうそ
う、ねえ、ということで、なんか10周年のお祝いをやるっていうことなんですけれども、はい、告知お願いします。はい、
アンダーカレントジャズの、ライブをするバーなんですけれども、うん、7月15日で、ちょうど丸10周年を、迎えさせていただきますが、
はい、
うん、その日ちょっと日曜日なので、
あ、日曜日はいつもお休みか、お店
定休日なんです、
う
ん、
そうそう、はいはいはい、
で、まあ、どうせだったら、皆さんも来やすい、金曜日と土曜日にじゃあしちゃおうかということで、うんうん、7月13日の金曜日、
金曜日、
13日の金
曜日、
13日、本当だ、ね、本当だ、
そこにぶつけてきたわけじゃないんだけど、13日の金曜日、
たまたまですけどね、
と、
はい、そうそう、と、14日の土曜日に、はい、10周年パーティーを、お店は8時オープンで、まあ9時以降ぐらいから皆さん集まって、パーティーをするっていうことなんですけれども、
はい、
3000円で飲み放題で、
まあ、
はい、このライブチャージ込みということで、ね、
ライブチャージ込みでお得やっさ、
はい、死にお得、
死にお得よ、あんた、
だってさ、音楽聴けてさ、うん、飲み食いできて3000円は安いよ絶対、
だからね、そう、オードブルもちょこっと用意して、
あら大変、うん、
これはね、うん、ぜひ常連さんだけでなくてね、うん、今までちょっとね、あの、うん、アンダーカレントに行ったことないとか、うん、あとジャズをね、うん、あのライブで聞いたことないっていう方に、う
ん、あ、それはぜひね、
せっかくのチャンスなんで、うん、ね、
出向かねばですよ、
ね、またそこでね、うん、ラジオ聞いてよって一言言うと、うん、マリアちゃんからスマイルがいただけるという素敵なプレゼントが
素敵
ございますわね、
本当ね、
うん、スマイルが、あ、もう、あの、ワンドリンクサービスします、
ね。あら、嘘、
はい、
本当に、マジで、ごめん、じゃあ、私、うん、あの、30回店で、手入りして30杯飲む。一回一回で直す。
ちゃんとね、あの、変装して、ちゃんと。
ね、変装してください。
うんうん、でも、なかなかね、こう、あの、ジャズっていうのはね、こう、身近でライブとしてね、体験するチャンスっていうのもないので、そうですね、うん、ぜひ、この時に。うん、
本当ね、あの、音楽をね、あの、楽しむにはやっぱり、あのね、やっぱいいお酒も必要ですけども、そう、こういうね、素敵なね、
素敵なね、素敵なボーカリストのような素敵なね、ボーカリストで、ね、まあ、それはおじさま方は酒が進むっていう話でございますよ。
ね、本
当
でしょ、こういうね、
あの、楽しみとね、まあ、でも、うん、そのね、あの、40代、50代、60代の方もお客さんで、うん、いらっしゃるんですけれども、うんうん、最近なんか20代とか30代のカップルだとか、
うん、
あと女性一人でいらっしゃったりとか、
うんうんうん、
するので、結構若い子もジャズを知ってる子が増えてきたんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
ね
え、
また楽しめるっていうことで、漫画の話であれなんだけど、うんうん、ちょうど今、うん、あの、内中だとアニメでもすごいんだけど、
そうそうそう、
坂道のアポロンっていう、なんかジャズの、
はいはいはい、
ジャズを主題にした、うん、あの、漫画があって、うん、私この度、うん、あの、何、全巻買い揃えまして、泣くだけ泣いて、もうね、坂道のアポロン熱がもうめっちゃ高まってる今なので、
あ、じゃあもう今ですよ、
今行き時なのよ、
今行き時、
うん、作者確かのだめカンタビレ書いた方、
うん、うん、違う違う、小玉由紀さんっていう方なんだけど、
あ、
うん、
小玉さん、小玉さんが書かれてて、
そっかそっか、
うん、
なるほど、ね、
なので、まあ、あの、せっかくなんで、ちょっと場所の方のご説明お願いします、
はい、うん、場所は那覇市久茂寺3-11-2、
うん、
沖縄銀行本店裏手のね、国場ビルがあるんですけれども、
はい、
その三角公園の向かいの方に、1階が居酒屋さん山猫屋さんという、
うん、はい、
ね、あるんですけれども、そこの2階となっております、
はい、うん、
三角公園行ったら ね、 ね、アンダーカレントね、看板見えますので、
本当に沖縄本店の裏の方に行けばすぐ分かります、
そうですね、うん、もしタクシーだと病院通りって
うん、ね、そういう名前があるんですよ。
すごいあのローカルネタで申し訳ないですけど、あのあたり実は、ね、そういう呼び名もあるんですよ。
病院通り勉強になったわ。
ということでね、もうせっかくなんでね、こう私たちみたいなね、あのちょっと潤いを求めがちの、ね、女子もね、うん、ぜひ行っていただきて、
ね、あの本当いい音楽と、ね、いいお酒を心の特効薬ですよ、
ね、
素晴らしい
本当に素晴らしいね、今のちょっと帳面に止めといていい、
うん、心の帳面に
後日別なところで使わせていただくわ、
ね、B5 ぐらいのサイズで、ね、
ちっちゃめで、
うん、ちっちゃいね、
うん、はい、ということでアンダーカレント10周年ということで、はい、ちょっと私たちもねぜひお邪魔してみたいと思いますので、ね、ちょっとぜひ
伺いますので、
はい、はい、ということでアンダーカレント10周年パーティーのお知らせでございました、ちなみにですね、ご予約の方はですね、 はいはい、お電話でも受けたまわってます、電話番号申し上げますね、098-866-2288、866-2288、こちらでアンダーカレント10周年パーティーのですね、うん、お席の予約、また普段のね、あの、うん、ご予約もこの番号で受けたまわってますので、うん、皆さんぜひぜひ、ね、みんなでね、
この夏はちょっとジャジーな夏を、
ね、大人の夜を過ごそうぜ、
大人の夜をね、もう大概いい年の大人なんですけど ね、なかなか実質的に大人の時間を過ごしてない私たちですので、ね、
ここで一つ ね、
大人の夜を過ごしたいと思います。
はい、
はい、ということで続きましてはですね、はい、またね、このね、ジャジーの大人の夜とはガラッと変わりました、ね、
ガラッと変わりました。今ね、ちょっと違う番組のような感じで ね、すごい素敵な時間だったよ、
ね、なんかね、ちょっとおしゃれな、おしゃれサーティーサーティー的な、うん、番組になってたんだけど
夏
サーティーサーティーからまた小ネタに戻るんですけれども、
はい、
ツイッターのですね、トレンドワードにびっくりするようなあのワードが引っかかったということで、トレンドワードとはですね、ツイッター上で何が話題になってるかの指標になるものでございます。うん、例えばね、あの、ビヨンセが出生、うんうん、あ、出産した時に、うんうんうん、もうビヨンセがトレンドワードになったりとか、あと何かの事件とか、ね、映画のタイトルとかがトレンドワードになったりしますけれども、
はい、
今年はですね、イギリスのエリザベス女王が戴冠60年、ダイヤモンドジュビリーの年でございます。
ほうほうほう。
で、去る6月の3日、特別式典が行われまして、
うん、
で、イギリスのテレビ各局は特番尽くしでこの日を迎えました。もう朝から。
そうですね。
ずっと、まあまあ、そうですよね。うん、国のね、
ね、
もうお祝い事なんで、うん。なんですけれども、そんな中、チャレンジ TV というテレビ局が、なんと、風雲竹市場を
、マジで
ぶっ続けでオンエアするマラソン放送を、この各局の特番の時間帯にぶつけてきました。
てか、風雲竹市場ってあの風雲竹市場ですね。
私たちが80年代に
見てたあれですよね。
そうそう、茶の間で見てた風雲竹市場があのまんまの、あのまんまですよ。
あのまんま。
あのまんまでイギリスで。
すごい。
まあ、マラソン放送を行われまして、そこでまず、イギリスのツイッターユーザーから、うん、まあ、向こうの番組名は、竹しずキャッスルなんだけど。
竹しずキャッスル。まんま。
そう、竹市場で竹しずキャッスルなんだけど、ね、これがね、竹しずキャッスルでツイートが拡散しまして、うん、瞬く間に全世界に広がりまして、一時はですね、ツイッターのタイムラインが、世界各国の言語での竹市場ツイートで溢れました。
すげえ、すげえ竹市場、
ね、
しかも驚くことにですね、このツイートの 90% 以上が肯定的なつぶやきだったそうです。面白い、イケてるという。
ああ、
うん、つぶやきだったそうで、まあ特にね、アラフォー、アラフィフ世代の方で知らぬ人はいないと言われる伝説の番組、
そうですね、
風雲竹市場なんですけれども、意外なことに、なんと世界で159の国と地域でオンエアの実績がございます。あらかた、あらかたのところでやってるのよ。
すごくね、それすごくね。
ねえ。
だってそんなに世界で放送されてるって、おしんとたけし城
が。そう、だからね。あとキャンディキャンディ。
キャンディキャンディ。
そうそうそう。でね、現在でも絶賛オンエア中の国がね、まだたくさんあるということで。で、例えばね、日本でいう筋肉番付とか、サスケみたいに番組フォーマットだけを海外に輸出して、その国で現地制作っていうのではなくって、たけし城は、たけし城の番組をまんま、
まんま
で、ちょっと音声とかをね、その国の言語でちょっとかぶせてみたり、効果音をちょっと足してみたりとかはするんだけれども、まあ、私たちの見てたあれと同じ映像が流れてるということで、
すごいわ、ね、あの丸太でぐるぐるぐるぐるしながらも一生懸命あの前に進んでいくゲームとかね、
あの張り立てみたいな戦車のあれで向かっていったりとか、
うんね、あれを
バレーボールとか
ね、そうそうそう、ね、バレーボールを使われたりとかあれが流れてるわけですよ。でね、一応これをね、あのマラソン放送したチャレンジ TV というテレビ局、うん、まあ日本でいうところのテレビ東京的な感じ
で、ね、う
ん、
そうですね、絶対そうですよ ね、 ね、
もうね、その高校の姿勢にね、日本のマニアもね、うん、もう賞賛の声をもうあの発してるわけなんですけれども、
素晴らしい、
日本人にとっては20年以上前に、まあ、オンエアされた番組のタイトルが、うん、まさか21世紀の今、ね、世界のトレンドワードになるなんて、
そこで蘇るとは、
ね、思いがけない現象だったと思いますけれども、まあ、私と太郎ちゃんが、ね、年代的にも大好きだったドラマ、大英ドラマもね、はい、もしかしたら将来トレンドワードになる可能性もなくはないんじゃねえということで、
あれね、コマンド泉、
少女コマンド泉とか地兄弟とか、
はい、
ポニーテールを振り向かないが、
ドントルック
ドントルックバッ ク, ク, バックポニーテール
若い泉
もしかしたらいけるんじゃないかなということで、
はい、やってほしい
ね、うん、まあ、そこら辺にも期待していきたいですし、うん、また私たちで、ね、なんか今になって、ね、ふうたけ市場をね、もう一回ちょっと見たいよ ね、
ね、
うん、
ね、今になってみたいよね、
今になってみたいような気もしますけれどもね、うん、残念ながら DVD とか出てないということで、
そうなんだよね、あれ
なかなか見るチャンスがございますので、ね、もし海外に行く機会があれば、ね、現地でオンエアしていれば、
うん、
その現地の言葉で、ね、竹市場楽しんでいただきたいなという、
これは要チェックですね、
要チェックでございます、はい、続きましてのネタはですね、うん、お腹が空くネタかもしれません、
何でしょう、
まあ、一般的に同人誌って言ったらさ、うん、なんか例えばちょっとね、お子様が読むにはためらわれるようなちょっと荒れな内容なんじゃないのっていう先入観がね、結構
もう全部私の今頭の中そうですもん
そうなりますもん、もう肌色ばっかり
全部そうなります
肌色高めかがらという方もいると思うんですけれども、うん、同人誌っていうのはね、そもそも、書き手の本人の愛が詰まった、うん、でもどこの本屋さんも、まあ、出版社も出してくれないから、もう自分で出しちゃえというね、気概にあふれた内容であることが往々にしてあるんですけれども、うん、もちろんその中にはね、まあ、漫画的なネタとかではなくって、例えば特定の食べ物に対しての、うん、まあ、研究と考察を重ねた珠玉の一冊もあるわけで、うん、例えばね、今まであったのはこう、あのご当地のビールがあるじゃない、うん、地ビールの、うん、日本縦断の旅、
うん、
もう縦断してもう各地の地ビールを飲みまくって比較とか写真とかね、
すげー、
そういうのを作った方とか、あとは缶詰、
お
缶詰、
さまざまな缶詰、例えば、ね、まあ、おつまみ系とかでもね、焼き鳥とか赤貝とかいろいろあるけど、あれを食べて自分でこう比較考察した本とか、うん、あとまあご当地サイダー、最近あるよね、サイダーご当地ものがね、
あるあります、
うん、それとかあと唐揚げ、
はい、
唐揚げ名店探訪、
ああそれすごいわ
ね、ありますけれども、あの実はですね、あのこの度出たのが、餃子をこよなく愛する同人サークルさんが出しました、
まあ、
餃子機構2011、
うわ、
去年のねあのやつなんですけれども、これがやっと、うん、あの虎の穴さんというね、あの同人誌で有名な、あ、店舗、まあ、通販もやってるんですけど、
ね、
こちらにやっと入荷しまして、これが話題になってます。
へー、
で、日本中のさまざまな餃子屋さんが出店してるイベント、
うん、
全国餃子祭りと、うん、あと餃子の本場と言われてます宇都宮の、
はい、
宇都宮餃子祭りの餃子の実食レポートがメインとなっております。
実食
で、一応ね、この実食レポはですね、19店舗の、うん、まあ、19種類の餃子を食べまくり、うんうんうん、写真を撮りまくり、比較しまくり、考察しまくりということで。
素晴らしい。
しまくり。
しまくりです。もう読んだら確実に餃子食べたくなるでしょ、うん、っていうか、今この話してるだ
けで餃子
食べたいでしょ、
今頭の中全部餃子ですね。
ねえ、餃子でございますけれども、うん、こちらの方がですね、虎の穴さんの通信販売でも取り扱ってます。
ほう、
読んで、食べて、また読んでみたいな感じでね、うん、無限ループがちょっと続きそうな感じなんですけれども、
うん、
まあ、確実に体重が増えるの間違いなしの、うん、タイトルでございますので、
でも同人誌ならではですね、こういった話の展開とか作る展開はね、
そう、自分の愛を 120%、うん、ね、 詰め込めますからね。
偏って万歳なんですよ、
う
ん、
ね、う
ん、
誰も止めないですからね。しかもこれに限っては、うん、ということで続きましてもこれも、ま、愛をね持って食べてる人多いと思います、うん、はい、ガリガリ君のネタでございます。
はい、来た、
ここ数年ですねガリガリ君ブームがすごすぎて、うん、日本全国でね去年とか限定の梨味があ
れはだいぶすごかったよ
売り切れましてね、
うん、みんな買ってたよ。
そうそう、うん、もうツイッター上でもね梨味を求めてさまようガリガリ君難民が、
あ、いたいたいた、
ね、出ましたけれども、
あのどこそこの店舗にありましたとか ね、
どこどこのコンビニにはありますとかね、あと大学の生協のね
そうそうそう
ガリガリ君情報とかもありましたけれども、
いやあれはすごかった。
実はガリガリ君はさまざまなコラボレーションも活発でして、過去にはゲームソフトそしてガリガリ君が主人公の漫画もございました。あとなんと温泉とコラボね、
温泉ね
温泉地とコラボしたガリガリ
君、ガリガリ君
とありますけれども、うん、まあね世の中には寝ても覚めてもいつもガリガリ君と共にいたいというマニアがいっぱいいると思いますけれども、
ね、
いるんでしょうけれども、うん、絶対いると思うんですけれども、うん、そんなマニア垂涎の商品がなんとこの度小林製薬さんから発売されます。
なる、
その名も、うん、お部屋の消臭源ガリガリ君ソーダの香り。
これさ、あのいわゆるあれですよ、消臭源のあれをパカってやると、う
ん、パカって出す、あのパカって出すとガリガリ君のあのソーダの香りが部屋中に満ち溢れるという
あのブルーのパッケージの香りが、
そう、もう今ね私たちがだんだんね匂いに想像してると思うんだけど、その通りよ、
あれか、
それが部屋中に満ち溢れるということで、
すっげえ、
もうマリアの夢の世界、もう24時間ガリガリ君をこう体験できる、
うんうん、
ねえ、これであと冷凍庫にガリガリ君いっぱい入ってたらもう夢のようよね、
夢だけど、うん、
ねえ、ね、まあ、かなりねリスクとしてはね、うん、まあ、あの太るっていうのとねお腹下すっていうリスクも高いんだけれども
うわ、ガリガリフリークにはたまらんね、
ガリガリフリークにマジたまらんすよ、
ね、かさ、ここまでさ愛されてる駄菓子ってすごくね、駄菓子じゃねえけどアイスキャンディーか、
うん、そうそうそう、うん、でね、あの去年のね梨味の時もそうだったんだけど、うん、またね今年も何か、うん、ね、ぶち当ててくるんじゃないかしらっていう期待もある、
こういうコラボ、ね、うまいもんな、こういうコラボ、ね、
ガリガリ君はね梨味の前にもマンゴー味を期間限定で出した時もった、うん、やっぱりね、この何限定発売のこれを求めてみんながねさまざまなところに行ったっていう ね、
ね、
歴史がありますので、ね、もうむしろあの夏のねこれは恒例行事じゃないかしら、ねね、
何かしらちょっとガリガリ君
ガリガリ君の限定を求めてさまようということで、
素晴らしい、
一応これはですね、小林製薬さんの方から今月の、20日に発売の予定となっておりますので、まあねマニアの方はぜひドラッグストアで見かけた時には、うん、在庫買い占めるぐらいの勢いで、ね、一旦買い占めとけば、うん、半年一年ガリガリ君の香りが楽しめるので、ね、お部屋で、
とりあえず玄関先に置いて、お部屋に置いて、おトイレに置いて、
そう
ガリガリ君ですよ、
ね、もし許されるなら職場にも置いて
っていう感じで、ね、ちょっと気分転換にガリガリ君
ガリガリ君をいただくというね、うん、夢のような生活を楽しめると
思う、ここにあるかもしれない、
ね、あるかもしれませんね、
このスタジオに ね、
スタジオにね、
もう来月来たらここにあるかもしれない、
あるかもしれないな、
はい、では次のネタですね、これ最後のネタでございます、
はい、
先月のオンエアの時にご紹介しましたあの足立充先生の新連載ミックスでございますけれども、
あ、うん、
あの新連載第1話が掲載されました、うん、月刊6月号がめでたいことに全国で売り切れまして、
すげえ、
読めなかったファンの方が多数発生いたしました、
うんうん、
とのことで、うん、小学館様が神配慮でございます。
何、
今月発売になります月刊7月号に、うん、もう一度第1話を再掲載します。
すっげえ、
ということで1話2話が月刊の7月号でまとめて読めるの、う
んうん、すげえ、
すごいわね、もう反応早いわね、小学館も
っていうか、こんな、うん、こんなことしたのって初じゃないの、
なかなかないよ、うん、こんなことってね、
てかないよね多分ね、う
ん、ね、1話と2話が月刊の7月号でまとめて読めるんですけれども、
はい、
プラス週刊少年サンデーの28号にも、うん、第1話、この読めなかった人のために第1話を載せ、うん、さらにここには書き下ろしのショートストーリーを掲載ということで、
うわ、
商売上手ね、
ね、
これは結局月刊と少年サンデー両方買うっちょねっていう話
でございます。買うな、これは
買いますね、それ、
ね、またこれもきっと売り切れるんでしょうけれども、
なるほどね、
またですね、昨日から、全国のテレビやラジオではこの新連載を記念した CM の第2弾のオンエアが、始まっていまして、これがあれですよ、
うん、
朝倉みなみの中の人、 日高のり子様がナレーションされてますよ、あなた。
もう今すごい、あの声が聞こえてきた。
あの声が。
いたいた。
ね。
たっちゃん、
たっちゃん。
聞こえてきた、
ねね、当時のアニメをねご存知の方皆さんあの声がね今流れてると思うんですけれども ね、うん、絶対にまだ2話しか、まあ、次で2話までしか進んでないけど、うん、もうミックス絶対アニメ化の話進んでると思います。
来る ね、
ね、
アニメ実写化来るんじゃない、ね、これ、
まあ、あとはいつアニメになるかだけの話なんで、
すごいな。
まあでもね、この間のね月産第1話買えなかったっていう方はですね、うん、ぜひ次に出ます月産7月号でまとめ読みしていただきたいということで、
やっぱあの足立充さんの作品が好きだとやっぱり足立充さんの作品がやっぱ好きってことですよ。
そう、
本当に、
ね、もうね、もう読み逃したくないという方多いと思いますので、ぜひセカンドチャンスをつかんでいただきたいと思います。
はい、
以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
チュチュチ
ュチュ、お友達のみんな
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
にる？パンがなければ
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
いや、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介するコーナー、俺の話のコーナーです。
すいません、今ですね、
はい、
こっそりニャーをしてくれたんですよ。声も
出さずに、マリアちゃんがニャーの振りだけ。
いつ言おうかと思ってい
や準備してたんです。言ってくださって全然構わないんだけども、
コーナーの頭で言ってくださって構わないんですけれども、ね、
はい、燃えましたよ、
はい、ということでですね、ここからアンケートのコーナー行きます。
はい、
今月のテーマはですね、1ヶ月夏休みがもらえるなら何をしたい、妄想を爆発させろ、理想の夏休みということでご回答いただいてますので、早速太郎ちゃんからご紹介お願いします。
はい、紹介しましょう。たくさんご投稿いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、投稿者たけしさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、
たけしさん、たけしさん
びっくりした、びっくりした、はい、妄想でいいなら僕1ヶ月でいいのでメゾン一国に住みたいです。
一国感。
ああ、そうか、そうでしょう。一ヶ月ね。
一ヶ月ね、う
ん。京子さんみたいな美人の管理人さん、僕、とっても理想なんですよね。行ってらっしゃいとか言われたい。そして、一ヶ月で部屋を出るとき、あの瞳に見つめられたい。そうか、
そうか。でも、一ヶ月でね、一国感を去らなきゃいけなくても、ね、いいから、それでも住みたいんだ。
住みたいわけですよ、ね。
というか、京子さん。
ね、
と出会いたいのね。
ね、おいらはそうじゃあ四ツ谷さんみたいな人の隣に住みたいですよね。びっくりしたよ、たまに。
たまにびっくりした。
なんか壁の中、は
っ、いきなりみたいな。
あなたは一体誰ですかっていう。そういうことやりたいですよね。ああ、メゾ一国ね。はい。ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
続けてご紹介しましょう。ナナシさん。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一週間無人島に行く。
うん。
そして次の一週間は、モンゴルで馬に乗る、
うん、
そしてあと1週間はエジプトでピラミッドを見る、
うん、
そしてあと1週間は地元に帰って芸術に通う。あ、はい、あの結構もうきっちり決められてらっしゃる、
きっちりもう4週間を分けて、
ね、この1週間ごとになんかこのね、こういろいろジャンルの違うところに行くと、うん、はあ、なるほどね。まあモンゴルで馬に乗る、いいな。
ねえ、うん、確かにいいよね。あとなんだっけ、うんうん、エジプト、
エジプトか、
ね、ピラミッドを見る。いいね、多分あの夏休みなんですごくきついと思うから。あとあのギザのピラミッドすぐ近くにね、あの、うん、ケンタッキーがあるので。
あ、そうなんだ。
すごい近くにケンタッキーあるね。あのね、テレビカメラはねフレームに入らないように映してくれてるから、うん、すごい広大な砂漠に。
あるような。ピラミッ
ドある風に映ってるけど、うん、あれ、うん、ちょっとカメラパンしたら、うん、すぐケンタッキーだよ。
ケンタッキー。
ケンタッキーの2階からね、うん、よく見えるのよ。
いい。じゃあケンタッキー行った方がいいね。
そう、ケンタッキーがエアコン効いてると思うので、うん、ちょっとね、チキンとか食べながら。
ってことあれ、ケンタッキーギザピラミッド支店。
そう。みたいな感じ
マジで。
わかんないけど、私、あの、何、誰かね、行ったことある人、うん、レシートね、誰か、うん、ちょっとね、アップしてくれないかしら。ね、
なんかそれをちょっと、しゃべってほしいな。
ね、うん、でも本当にすぐ近くにケンタッキーあるので、うん、快適に長時間見るんだったら、うんうん、ケンタッキーの2階がおすすめでございます。
いいかもしれないです。じゃあ長瀬さん、はい、ぜひお願いします。
はい、
はい、というわけで続けてご投稿いただきました。たけこさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お友達に勧められて放送ポッドキャスティングで聞きました。面白いです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんなたけこさんは1ヶ月だったら超セレブなホテルにずっと泊まりたい。
ほほー、
あー、いい。そして出会いがあったらいいな。ああそうですよ。
いいですね。
いいね。
一ヶ月だったらそんなことしたいよ。確かに。
セレブなリゾートホテルで。
セレブなリゾートで。
ね、う
ん。なんか寝るときここになんかドリンクがあるみたいな。
ああなんかね。
起きたら枕元に、ね、起きたらフルーツとか花がある。
フルーツ。
バナナとか。
シャンペーン
とか。
あるんだ。
あいえ。
あいえ。
でそれお花の お花がのなんか花びらとかが浮いてる。風呂がある。
風呂。ジャグジーじゃなくて、風呂。
風呂でしょ。それはね、夢ですよ。もちろんですよ。
確かにね。
そうですよ、本当にね。
女の子だったらね、宝くじ当たったらっていう妄想の中にね、うん、割と入ってきがちな感じよ。
わかります。そうですね。はい、それではじゃあ続けてご紹介いたしましょう。
はい、
続けて、しここさん。
ありがとうございます。
はい。私の理想の夏休みは、お祭りによくあるバルーン遊具。できればネッシー型の中で一日中過ごしていたいです。
あの人の中に入る大きいやつ。
あれね。あのブヨンブヨン
のやつ。ブヨンになってるやつね。
お祭りのネッシーって通じますかね。うん、それですよ。わ、はい、かります。あのボワンボワンした大きなバルーン遊具で過ごしたいということなんですけども。
私ね、まだあの中入ったことない。
あれね、入ったっけな、入ったことないな、考えてみたら。
なんかさ、あれって結構ちっちゃい子供ばっかり入るから、うんうん、なんか、うん、私がああいうのをお祭り的なところで見かけるようになったのって結構大きくなってからだから、
そうね、
もうちょっと年齢的にためらわれるんだよね。
今ここで並んで入ってボワンボワンするにはちょっとためらうよね。
ためらう年齢だから。そっか、自宅に置けるんだったらいいね。ね、
その方がいいよ、だって。
いや私も小学校ぐらい、
うん、
あっただ
ったような気が、高学年とかで、
入ったことある、マリアちゃん。
やっぱちょっとちっちゃい、一回入ったんですよね。うん、ちっちゃい子と一緒に同伴みたいな感じ、
うんうん。はいはいはいはい。
あれね、動けないですね。
あ、そうなの？意外に？
そうなんだ。
そう、もう中でなんかもう、みんなね、ゴロゴロ動いてますよ、思ったんだけど。意外に動けない。
あ、なるほどね。
出るのも大変だったっていう、ね。
もうなんか流れに身を任せ的な感じ。
まあ確かに絶対そこが不安不安だからね。それは止まらないしね。
そうか、バウンドしまくりなんだ。
自分だけじゃなくて、向こう側でも、ビヨンビヨンって飛んでるから。
ああ、そうだよね。
俺のタイミングで動けないんだ。
それがそのボヨンボヨンになるって話よね。
そう あっちでブヨブヨ、こっちでブヨブヨ。
でもそのブヨブヨさんの感じがいい感じで、一日中過ごせるなら。
ねえ。
それは面白い。
またに独り占めできるんだったらね。ちょっと面白そうじゃない、うん、俺のタイミングでいけるじゃん。
いける。
何もかもの動きが。
ね、もう何かこう来た時には。
1ヶ月ですよね。
1ヶ月です
よ。1ヶ月。
まあ一日中ですけどね。
ねまあまあ。まあ中でね、うん、エアコンが涼しければね、ね言うことなしなんだけど、ね。
全然いいですよ。
蒸し暑かったら最悪だよね。
そこでスプライト飲みながら
スプライトなんだ。
さっきのセレブリティな場所と融合して、
うんね、融合して、
あ、いいかもしれない。
セレブなホテルに、ね、それがあると
ネッシーがね、
ネッシーがある。
じゃあそんな妄想炸裂ですけども、また続けてご投稿いただいております。
はい、
はい、ヤッチーさん、
ありがとうございます。
ヤッチーです。一ヶ月旅行に行きたい。あ、やはりね。
やっぱり旅行多いね。
でも地球じゃなくて宇宙。
ほほ。
戦艦ヤマト、ハーロックとトシロのように男のロマン溢れる旅ね。 遊びたいな。あーなるほどね、まあ、大和的な旅がしたい。
えでも大和って結構悲壮な使命を持って、うんねかね、スカンダルとか、
ね、行っちゃう系だと思うんですけども、ねね、しかもハルクとどちらも結構大変な ねいろんな思い出がある人たちだけども、
ねねねねまあ、そこを乗り越えての1ヶ月
なるほど ねあれですね、まあまあ、そういう、ね、意見もありますけども、さて続けてご紹介いたしましょう。
はい、
はい、投稿者マヨリン妹さん。
私の妹ですありがとうございます、はい、海外からのご投稿です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当じゃないですか。
はい、
はい、あたいは不思議な力を持っていて、好きなドラマや映画の中とか雑誌の中に入れて、ダイハードみたいな爆発しまくりの世界だったり、ダンサーになってたり、いきなり海で癒されたり、忙しいけど1ヶ月ハードな世界を味わいたい。ちょっと
荒行か。
おい
マミッペ荒行。
1ヶ月そりゃ忙しいわこれ。
私ダイハードみたいな世界は5分しか嫌だ、うんね、いやじゃあもう爆破に次ぐ爆破みたいなの ね
いやでも分かんないよ。その後ダンサーになるんだよ。
ダンサーになる
その後ダンサー、
そこからあとはインド映画なの。
そうそう、でダンサーになってその後海で癒される。
癒される
海で癒される。
忙しいな
あれなんだ。映画と逆だね。映画だと穏やかなところからだんだんハードに行くけど、ね、いきなりハードから
癒されに
穏やかに行くんだ、
ね、平和的になるんですよ本当にもう
最後はね平和が一
番、ね、最後は平和
にね、うん、ナチュラルに流れ込んでいく
ほとんどどうですかね。あなたはどうなの。
私ですか、はい、私はですね、一応あのなんて言えばいいのかな、こう理想の夏休みっていうとリア充的なところと、うん、あとはもう引きこもり的なところとあるんですけれども、はい、まあ、リア充な方面だと、うん、まあ、イギリスのねスコットランドあたりを馬に乗ってのんびり旅行、
うん、馬に乗るっていいね。
ホーストレッキング的なところ で、うんうん、で一応ちょっと調べてみたんだけれども、スコットランドってね真夏って言ってもあそこら辺はね20度に届かないのよ、日中最高気温が。
涼しい、
うん、もう超気持ちいいんじゃねえと思って、うんうん、ただし問題は天気ね。ね、スコットランドイギリスあたりはね、うん、お天気がね
基本ちょっとね、
基本ちょっとね曇天でございますので、うん、まあそれさえね恵まれれば最高の旅ができるんじゃないかなっていうところと、いいですね、あともう一つは、まあこれはね、アニメファンなら誰しも思う、うん、長編テレビシリーズのアニメの一気見
やりそう。
やりたい。
今、超みたいのが、うん、スペースコブラと、
はい、
キャプテンハーロックと、
出すね、古いとこ。うん、
未来警察、ウラシマン。
ウラシマン？
ウラシマン見たい。
全話一気見したいの。
ウラシマンか、
うん。もうね、あのね、しかもね、スペースコブラって、うんうん、この間ね、ニコニコで、うん、一気見大会があったのよ。
あ、そうなの？
1話から全部流すっていうのがあって、うん、それをね、忘れてて、私。スペースコブラを見れなかったの。
やっべ。すげ
え。なのでそう、うん、見れなかった小屋さんも含めてちょっと一気見したいなっていうことで、
う
ん、
ああもうそりゃ引きこもるね、
引きこもりますよ、うんうん、ちなみにマリアちゃんはどんな夏休み過ごしたいですか。
私ね、そう考えてきたんですけど、うん、やっぱりリア充というか
リア充なるよね
君は十分リア充
リア充でいいんですけど、うん、
リア充枠でどんな感じで、
そう普段引きこもってるのでね、
夏休みぐらい
夏休みぐらい海外でやっぱり旅行してやっぱりジャズライブをいろいろ見て回りたいですよね。
ちなみにどこの国に行きたいとかある。
そうですね、ニューヨークとか、うん、上海、う
ん、あいいな、
ジャズの本場、
うん、本場みたいですね、うん、
上海もねジャズの本場 今現在でもやっぱりジャズは上海の方とか、
うん、
ね、
うん、
すごいあのなんて言えばいいのかな、まあ、昔もね、うん、あの上海のジャズはすごい有名だったけど、うん、今でもやっぱりライブとかああいうのって盛んなのかしら。
でもよくあの、うん、そういったあのスポットを紹介する本では絶対ジャズのライブハウス出てくるよね、
うん、あそうか、じゃあやっぱり、うん、今でも、うん、今でもジャズの流れはあるんだ。っぽ
いよ、う
ん、いいね、なんか、うん、ね、あのなんか私が想像する旅と違うところは私みたいに T シャツと短パンではいけないところに行くんだなマリアちゃんっていう、ね、
まあね、
まあ本当に首が伸びきった T シャツでもぶっちゃけやれるような、ね、旅行とは違うところをね想定されるところがやっぱ潤いのある女子が違うなっていう。
ニューヨークと馬だ違うもん、
ね、
うん、違う、うん、
ねえ、うんうん、あでもいいかも、でもそれはねきっとね、うん、あの続けてねニューヨークと上海行かなくても絶対、
うんうん、
ね、実現可能な、
そうですね、
いけるでしょう、それは、ね、
気合さえ、気合と時間さえあれば。
そうそう。
いけると思うので。ね、うんうん、それ実現が不可能ではない。
うん、そうなんですよね。
きっといい。
ねえ。ぜひぜひ、ぜひぜひ行っていただきたい。
はい。
ちなみに太郎ちゃんは。
私ですか、うん、?1 ヶ月でいいんでしたら、うん、で、妄想的にでいいんでしたら、うん、とりあえずまず机を、ちょっとドラえもんさんとかにですね、うん、あの、タイムマシーンをちょっと作っていただいて。
あ、ここ、ここの
一番
の
電話ね、引き出しを、ね、作っていただいて、うん、とりあえず、あの、過去の自分を、直したい。うん、1ヶ月で。
1ヶ月で、
うん、とりあえず、あの、ツッコミを入れに行きたい。もう本当に、まず、13歳の時の自分つって行くじゃないですか。
うん、
で、そこで、やってしまいそうなところを、うんうん、あの、あれをやっちまいそうな時に行って、うん、やめてって、っていう、そういう。
ストップさせるという。
ストップさせに行きたい。それを1ヶ月でなんとか。
ああ、あれね。自分の黒歴史を未然に止めたいのね。
うん、止めたい。もうその、もうそ、ね、そんな時間があるんだったら。
ね、
もうまず最初の週は10代の自分。
うん、
で、次の週は20代の自分。その次の週は30代の自分に、ツッコミを入れに行きたいんですよ。
もう、本当にまとめて、みんなに、みんな、もう過去の自分にツッコミ入れまくりで。
そんな時間だったらもう本当にそういうもの作っていただいて。もうそれで、やめてそこで、あの、ちょっと、襟元にボンジョビの写真を貼るのはやめてそういうツッコミしに行きたい。そういうことしたいんですよ、本当に。
そんなしてたんですね。
はい。
わかる。あの、特にさ、あの、何、ファッションの黒歴史って、うん、本当にね、修正したいよね。うん、
本当に修正したい。
ね、
そんな後もやりますよ、ね、そんぐらい時間かけて。
なんでそんな柄の服買っちゃったのとか言うのあるよね、マジで。
そういうのを、なんかこう、いろいろとね、タイムマシンを使ってね、1ヶ月やりたいわけですよ。
ね、しかもそういうのに限って友達との写真に残ってたりするんだよね。
記録残るんだよね。本当勘弁してくださいっていう。
やめてみたいな。
本当に。勘弁してください。本当にっていうのいっぱいあります。
わ、
う
ん、かります。私もね、肩パッドの入ったジャケットとかね、着てた、あの、大学生の頃のバブル期の自分。
うん、ああ
説教したい。
ああ、説教をね。今ここで。
ここで、うん、ここで止められるなら止めときたいっていうのが。ねございます。やっぱみんなはね、
ありますね。
ありますね。そういうところで、もしできるんだったら私もそう旅出たいわ。
うん、
ということで、後半戦ですね、ご紹介いきましょう。
はい、
ラジオネームむぎさんです。ありがとうございます。私だったら一度はこうしたい。銀河帝国に1ヶ月所属。
はい、
これ銀河英雄伝に、ね、銀英伝の話ですね。
そうだね。
ラインハルト様に尽くしたい。
1ヶ月
ヒルダの立ち位置を私めがということでね。ヒルダはラインハルト様のね、奥方でございます。
本当ですからね。
もう。
あ、でも1ヶ月のパート限定だったら、ね、いいかもしれないですよ。
もう大変ですからね、銀英伝の中に、ね、うん、入るにもね、なかなか長期戦は難しいので。
ね、
ヒルダの立ち位置を、
立ち位置
うまいこと、麦さんがということで。
なるほどね。
ということで、やっぱ銀英伝もファンが多いのでね、うん、そういったところのポジションを狙ってる方、
う
ん、多いと思います、
う
ん。続きましてのご投稿はゆみゆみさんです、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞いてます。
はい。
ということで、妄想の夏休み。
はい。
私だったら、無人島で暮らすです。
ああ。はいはい。
好きな海と空をずっと眺めていられたら幸せ。
うん。
旅行に行きたいということで。
うん、ああ、そうだろうよ。
うん。特にね、社会人になると、うん、なかなかそうね、
うん、
長期で旅行っていうのもないので、うん、やっぱ皆さんのご回答ね、旅行多いよっていうのはもう仕方がないから。
まあまあ、それはもうね、うん、やっぱそうですよね、うん、そうなるよ、うん。
思いますが、そんな中で異色のご回答をいただいたのがですね、はい、ラジオネーム、亀井山本でお願いします。
ありがとうございます。
楽しい放送ありがとうございます、
はい。
つい繰り返して聞いてしまう、それがコネ町なのですね、ということで、うん、さて僕は、随分と夏休みとは縁のない生活をしています、
はい、
そんな時に1ヶ月お休みいただけるのであれば、うん、一日中漫画喫茶で過ごす、これを1ヶ月する、
うん、
24時間パックの1ヶ月ということで、
うん、
僕は漫画喫茶が好きなのですが、ここのところ随分とご無沙汰になってしまっている、
うん、
漫画に浸りたい、まずはどの満喫にも大抵揃っているサラリーマン金太郎を筆頭に
そこから
金太郎からの定番の先駆け男塾、
はい、
そしてピグマリオ、はい、20世紀少年漂流教室と、
マジ
とにかく長編を一気に読み尽くしたい。
あ、
それを満喫で、己で片付けなくていいカレーとかをちょいちょい食べながら、
うん、そこですよね。
わかる。
そこですよ。
そんな夏休みが欲しいですということで、うん、そうよね。ご飯とかで、うん、あんまりご飯作るので中断されたくないのよね。
うん、そうなんだよね。片付けたくないよね。
片付けたくない、
ね。そこで満喫でカレーとか、うんうん、生姜焼き定食を食べながらの、うんうん、
漫画ですよ。
ね、あとはアイスコーヒーがあればもう、
う
ん、
そう
最高。
もうそれでいい、それが満喫ですよ。
ね、だってマッサージチェアとかもね。
そうついてるし、シャワーがあるじゃない。
すごいよね。
そう。で、
ね、
私の友達も、うん、24時間パックで入って、で、うん、ね、途中で出るのよ、うん、出る分には別にいいのよ。8時間パックとかで小出しで行くと結果お金高くなるから、24時間キープして途中でちょっとね、外に出たり、あとシャワーを浴びたりだろうしながら、
なるほどね、
土曜日を過ごす、そんな社会人も、
いるいる
沖縄にはいます、うんうん、ということで、でも ね、 ですね、これ満喫はね、うん、割とね、行こうと思えば行けるんだけれども、うん、なかなかこうね、うん、長編を読むにしたら、うん、ね、トライしづらいところもありますので、
あれ、
まあ、ぜひね、夏休み、うん、まあ、1ヶ月と言わず数日取れるのであれば、ね、ぜひトライしていただきたいですね、うん、ということで、こちら最後のご投稿をご紹介でございます、はい、ラジオネームニフラムさんです。ありがとうございます。ニフラムってドラゴンクエストの魔法の呪文じゃね、
う
ん、
そうだね、
だよね、ニフラムさん女性でしょうか、
うん、
BL が大好きすぎて本棚を友達に見せることすらできない私が妄想する理想の夏休みは、
はい、
砂漠の王子様と従者の美青年の恋の駆け引きを同じ王宮に勤める女官長目線で観察するんです。そういうように、BL は ね、男性同士なので女性の自分は参加できないもん、ね、うんうん、観察するんだ。
観察したいわけですね。
恋の駆け引きをね。
あい
大好きなジャンルをぜひ間近で観察したい。
ああ、それはやってみたい。
BL 好きな方は砂漠の王子様のものはね、うん、大好物ですからね。
大変ですよね。
砂漠いいね。
砂漠よ、もう。
砂漠
の王宮よ。
王宮の中で、ね、繰り広げられるわけですよ。
そう。
大変だ。
ね、美青年と王子様の恋愛をね、
大変だ。
自分の幸せとかはどうでもいいのです。
ああ。
彼らが幸せでいてくれれば本望ということで。
ああ、そうですね。
ねえ、わ、うん、かります。うなずいてらっしゃる BL 好きのね、うん、女性の方多いと思いますけれども。
そうでしょうとも。
観察したい。私もしたいということでですね。うんうんうん、皆様からね、たくさんご投稿いただきました。ありがとうございました。
はい、
来月のアンケートコーナー、俺の話、アンケートテーマはですよ。
うん、
もうそろそろ久方ぶりに、音楽ネタ言っていいんじゃないかなと思いますので、涙を飲んで絞り込め、あなたのベストワンのアニソン、ゲーム音楽。
これね、
アニメもゲームも好きな人ほど絞り込めないベストワンをですね、ぜひここは頑張って一人酒でもしながらね、じっくり絞り込んでいただきましょう。
あ、これはね、
ということで、うん、あなたのベストワンのアニソン、ゲーム音楽、こちらですね、タイフン FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。ドパーン、
アスオラ
小ネタ超特急
上がっております。次々沖縄の今が上がっております。ピロロンカシャッと今を切り取る音が耳をロースるほどに聞こえてきます。まさに IT 界の流れ星、シマパシャ。沖縄情報は今やシップドとコインやのごとし。もうシマパシャから目が離せない。
ウルマックス、ウルマドット JP。
首里出身の2人のドクター、田中武史と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
ポヨヨーン。
顔やめてボディにしな。
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしています。にゃー、
ちょっと待って、ちょっと待って、
あれ、
え、何やってんの君たち。
いや、各コーナーの冒頭でちょっと入れていく試みを、
うん、そうなんです。
せっかくね、マリアちゃんが来てるのでやってみようかななんて。
うわ
ダメ、これ乗っかってかなきゃ。うん、はい、ということで、ここからですね、はい、エイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。
はい、
今回のエイミーセレクトは、バルバラ異界萩尾元さんをご紹介します。太郎ちゃんは、はい、
私、一気コミックスのですね、エースと M さんの愚か者は赤を嫌う。
はい。
これをご紹介させてください。
はい、ということで、じゃあ太郎ちゃんからご紹介お願いします。
はい、こちらの方はですね、2007年ですね、うん、ドラマチックボーイズラブをメロメロに収録されててお話でございます。
ちょっと待ってください。もう一回聞いていい？ドラマチック？
ドラマチックボーイズラブボン。
ボーイズラブボーン。
メロメロに収録されていた作品でございますよ。
メロメロ。ということは今回 BL ね。
BL です。
はい。
若干の BL でございます。
いやだいぶな BL よ。
あいい。こちらがあれです、まあ、前回ですね、あのエミッペも紹介してくださいましたけどもね、あの S.M. さんの作品なんですけども、すみません噛みましたよ、すみません。
はい、
はい、アメリカのですね、でっかい漫画コンベンションコミコンで。あのベストアダルト漫画オブザイヤーにノミネートされた
ベストアダルト漫画
ベストアダルト漫画でノミネートされた作品なんですよこれね。
はい、
まあ、あの内容簡単に言えばですね、うん、あのまあ闘牛士 BL、
闘牛士 BL BL のジャンルは本当限りがないよ ね
本当だよ、
闘牛士
BL、 闘牛士 BL ってことになるかもしれないんですけどもただね、あのこちらはですね、あの激しいいつものあれをお望みの方にとってはちょっと物足りないかも
激しいあれをお望みの方には物足りない、う
ん、ちょっと物足りないかもね、
割とマイルドなのね、
割とマイルドです、うん、であのこれ漫画というよりもですね、ヨーロッパの短編映画っぽい感じです。
あー、わかる、
うん、なんかそんな雰囲気でしょ、
うん、
これ、
うんうん、
あのまあ闘牛士とその恋人が牛を解体するものという関係で、まあ、2人の織りなす感情の交差する場面、その空気感の出し方、うん、あの言葉を多く並べるとかじゃなくて、そういったコマの進め方、場面で見せるっていう部分が、私はとってもこれすごいな、いい味出してるっていう、実にうなりました。
空気感ね、う
ん、空気感を読ませる漫画私結構好きなんですけども、まあ、絵柄もですね、あのなんとなくね、あのちょっとエミプ言ってたけども、あの多田由美さん的な雰囲気もちょっとありつつの、
そう、多田由美さんとね、ちょっとあの感じさせる部分もある、
感じさせるね。であと俺は的な小野夏目さんの雰囲気もちょっとありなっていう感じします。ただまあこのやっぱ皆さん共通するのはそういった空気感を出すことが本当に非常にうまい、私としてはすごいこの漫画好きだなと思いましたね。
うん、
本当見飽きません。でこちらはですね、愚か者は赤を嫌う、この前3話以外にですね、サイドストーリーの、あの牛を解体する恋人さん側の円卓の使者というお話、うん、そしてあのその他にあの、まあ、メンズラブアンソロジー本、劇団激しい男と書いて劇団、
激しい男と書いて劇団
に収録されたあのラブイお話劇団に収録されたベイビースタンプやフィート、そしてあの TN ポエクストラの2話も入っております。全部でですね、合計7本お話が入っておりますので、うん、この本1冊でだいぶ読み応えがございます。
そうね、はい、1冊でそんだけ入ってるんだからね。
で S と M さんご自身が出向いて見に行かれた闘牛レポ漫画もあの一番巻末に載っておりますので、これも実にあの見てて楽しいのでです、
うん、
はい、で今あの S と M さんがね、あの月刊一期で女性闘牛士もの作品ゴロンドリーナ、
うん、
こちら絶賛連載中ですので、今一巻発売されてですね、
はい、
これもまた次ご紹介したいと思うんですよ、いつか、
はい
はい、はい、ぜひともこれ要チェックでございます、
ね、これあの私も読んで、まあ、S と M さんね、私と太郎ちゃんの中で今、うん、ブームの作家さんなので、なかなかね、またね、この、あの、もともとね、あの、STM さんが BL 畑から、
はい、
で、青年誌とかに、こう、進出していってるっていうのをね、すごく嬉しく思ってるので。そうな
んですよ。こうやってお話をちゃんと見せる方、どんどん出てきてほしいですね。
ね、まあ、これ読んだら、ゴロンドリーマンもね、読んでいただきたいですね。ね、
ぜひです。
はい。
はい、ということで、エミップの方も、お願いします。
は
い、
私は、今回、萩尾元さんのバルバラ異界ご紹介します。
はい、
今年ですね、少女漫画家初の紫綬褒章を受章いたしました、萩尾元さんの、
はい、
2002年から足掛け3年にわたって月刊フラワーズで連載されていた作品でございます。小学館文庫で出ましたので、トライしやすい全3巻のボリュームにまとまりました。で連載終了の翌年には、うん、日本 SF 大賞をこの作品は受賞してまして、
うん、
漫画作品が日本 SF 大賞を受賞したのは大友克彦さんのドーム以来なんと23年ぶりの快挙だったんですね。
なるほどね。
まだね、この、まあ、それより前にはもう大友さんしかいなかったっていうのもちょっとびっくりだったんですけれども、うん、そもそも私が、媒体に関わらずですね、うん、SF の作品を好きになったきっかけは、うん、まあ、
萩尾さんの作品でスターレッドという、うん、現在でも評価が高い伝説的漫画に出会ったのが小学校時代で、その時から SF が私大好きだったのね、うん、小説でも漫画でも映画でもということで、うん、私にとってポーの一族よりも先にこのスターレッドに出会ってしまったので、萩尾さんはもうね日本の女流 SF 漫画家っていう刷り込みができちゃったの。
あーかもしれない。
なのでファンタジー描いても私の中ではちょっと解釈は SF になっちゃうんだけれども、うんうんうん、もうこの作品はすごく多層的に物語と事件が進むので、あらすじって言っても説明難しいので、うん、でまあ取っかかりぐらいしか説明できないんですけれども、眠る人の夢の中に入り込む能力を持ち事件の解決などを手掛けている渡来時代という主人公に、主人公と言えばいいのかな、まあ、届いた、うん、ある依頼が、とある殺人事件以降7年間眠り続ける女の子青葉の夢の中に入り込んでほしいという依頼でした。で、夢の中で青葉は幼い女の子になっていて、仲良しのお友達や人々に囲まれてのどかで幸せな毎日を暮らしていました。これが夢の中のね、うん、青葉ちゃんなんだけれども、うん、バルバラというこの島に住む人々は空を飛べたり、あと不老不死だったりと現実世界とは乖離している世界観で、その島はすごくのどかなのに、どうやら島の外では戦争が起きていて、この島に住む人々はその外の世界をすごく怖がっている様子を見せます。で、この青葉ちゃんが夢の世界の舞台であるはずの、島バルバラ、これがですね、なんと主人公が3年以上会ってない別れた妻のもとに暮らしていたはずの息子キリヤ君が夢の中でね、こう逃げ道として想像していた架空の島と全く同じ形で同じ名前だったの、うん、で2人が出会っていないはずなのに、なぜこのバルバラっていう島があって名前が共通してるのかっていうところから物語が進むんですけれども、とにかくすごいスピード感で物語が進むので、うん、この内容がね、コミックス版だと4巻、文庫版で3巻にまとまってるのはすごいと思いました。
すごいですよ。
この3冊の中で動く物語の世界っていうのがすごいよね。私の中でコミックス的には10巻前後ぐらいのボリュームがシュッてこの中に入ってて、うん。うん、でもちゃんと丁寧にね説明されてるの で、読者はほら、あの展開早いと置いてけぼりになるところあるじゃない、うんうん、でもそれがこの作品には全くないから、
そう
こっちも一緒にね、こうすごい早い、うん、なんて言えばいいのかな、うん、乗り物に乗ってるような気分になります。
なんかね、うん、本当にね、あのきちんとあのお話の進み方もしっかりしてるから、うん、なんかもちろんなんだけども本当に読み応えがあるよね。
本当に読み応えある、うん、これ本当にね、あのお金出して損したって思わないよ、
うん、これは絶対思わないですよ、うん、私もこれ自分買いしましたもん。
もうこれはもう自分買い大正解でございます。
大正解ですよ。
例えばね、あの物語に出てくる不老死とか、うん、あとはこのねパラレルワールド的な多重世界、うん、あとカリバリズムとか、うん、人類の新しい進化の過程など SF ファンならゾクゾクするようなネタがいっぱい詰まってます、うんうん、まあ、SF ではありますけれどもヒューマンドラマとしてもかなりの密度で、例えばねこの作品に出てくる大人のほとんどが自分のエゴのためにちょっと分別がつかなくなる子供じみた部分がありまして、うん、むしろあの実際の子供の方がそんな大人たちをこうねちょっと冷静に見てたりするっていう、うんうん、こう魂の成熟度としては大人と子供が逆転してる部分がかなりあったりするので、うん、まあ、そういうところでもヒューマンドラマとしては楽しめると思います、うん、まあ、目まぐるしく展開する世界にワクワクしたい方はぜひトライしていただきたいということで、
はい、
萩尾さんの作品はね男女関係なく読めるので、
う
ん、
ぜひぜひ
これ読んでいただきたいと思います、
うん、はい、
ちなみに、今月のこれ次回のピックアップ予定のタイトルはエイミーセレクトは、はい、森薫さんの森薫シュイシュです、はい、太郎ちゃんは
私田中豊さんの愛恋上下巻です。
どっしりきたねこれ、
はい、
はい、ということで早くも1時間過ぎ去りましたけれども、
早い
ですね、はい、はい、エミと太郎の小ネタ超特急これ早くもお別れの時間でございますけれども、
すいません、ツイキャスの方でもナムコンパイルさん、はい、コメントいただいてます、
ありがとうございます。
1ヶ月休みあったら先ほどのアンケートのね、うん、何もしないかも、
あそれが一番大事です、ね、のんびり家で過ごす、もうそれが正しい、ね、過ごし方かもしれません。
はい、
はい、小ネタ超特急次回のオンエアは7月の11日水曜日夜7時からとなっています。
はい、
大変だって
台風 FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにも、アンケートの募集などがございますのでチェックしてみてください、
はい、
ということで本日はマリアちゃんをゲストに迎えての1時間でございました、ね、どうでした楽しかったですか、
はい、あっという間に、
はいはい、ぜひまた今度遊びに来てください、
ね、
ということでそれでは次回7月11日夜7時にお会いしましょう小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎と
マリアですにゃ
ーにゃーそれでは皆さんさようならバイニャラ
さようならさようならさようならセレナーデさようならさようならさようならセレナーデ夢の中で会えるか